人としてと題しまして、新井先生から御言葉の取り次ぎをいただきます。
クリスマスおめでとうございます。今年のアドベント、このクリスマス前はあまり出歩かなかったせいか、街の中のクリスマスのムードというのがどの程度のものだったのか、いまいちわからないままここまで参りました。大手筋商店街や京都駅の周辺には、何度か足を運びましたから、その時のそのあたりのイメージでいうと、以前のような、華やかさとか賑やかさというのが少し控えめになり、デコレーションもおとなしめだったような気がいたします。ちょっぴり拍子抜けな感じがいたしました。派手にされれば派手にされたで、クリスマスはそんなもんじゃないと文句を言い、賑やかさが足りないとなんか寂しいという、なんともう身勝手な思いだなと自らを苦笑いいたします。2年続けてドイツのクリスマスマーケットを訪れる機会を得まして、そこにいるだけでワクワクしてくるような、そういうあちらのクリスマスのムード、アドベントの雰囲気というのを羨ましく思いながら過ごしましたので、なんともやはり勝手なもんだなと思ったりするわけです。日本でも最近は横浜や大阪などでは大きなマーケットが開かれるようになって、年々それも拡大していってる、大きくなっているというような、そういう様子をニュースで見ますと、京都にもいつか大きな立派なクリスマスマーケットができないかなと思っているところです。そのうちグレープバインが京都のクリスマスマーケットを仕切る日が来るのではないかと願ってやみません。今でこそクリスマスにはこういうさまざまなイベントを催したりしながら賑やかにお祝いをする気分で盛り上がりますが、最初のクリスマスが決してそのようなものではなかったというのは皆さんもよくご存知の通りです。特にクリスマスを迎える前にマリアが懐妊したという出来事、エピソードが聖書には記されていますが、この世的には災難としか言いようがない、そういう出来事だったということも今更言うまでもありません。今日はマタイによる福音書の誕生物語をお読みいただきましたが、極めてシンプルにこのイエス様の誕生の出来事が記されております。このストーリーが強調しているのは、マリアが聖霊によって身ごもったということだと思いました。何度もお話をしているところではございますが、マリアはヨセフの言い名付けであって、イエス様を懐妊したときは、いわばまだ婚約中の身でありました。しかも婚約者のヨセフはその懐妊について全く身に覚えがありませんでした。何せ19節を見ますと、夫ヨセフは正しい人であったのでというふうに記されている。つまり彼はこの的に考えると、婚前交渉のようなことは一切していなかったということがわかります。婚約者マリアは、つまり自分以外のものと関係を持った、子を宿したとしか思えなかったわけです。正しい人ヨセフは、これが表沙汰になるのを望まなかったとありますが、これはどういうことだったんでしょうか。私はずっと、これはヨセフの優しさだというふうに思ってきました。もしマリアの懐妊が世間の知るところとなり、ヨセフには身に覚えがないとすると、マリアは今風に言うなら不倫のようなものによる貫通の罪を犯したということになり、これは石打ちによる死刑に処せられてしまうような大きな罪でありました。ですからせめて密かに離縁してしまおうとしたというふうに考えた。ひどい罰を受けたり、世間体が悪くなっても命だけは助かる方法を求めようとするヨセフの優しさが離縁の動機ではなかったかと、そのように思っ ておりました。そうした優しさは確かにあったでしょう。もしヨセフがマリアの解任を知ったとき、それを不倫だ、浮気だと早々に決めつけて、これを許さん、絶対に許さないというそういう考え方であれば、マリアのことを訴え出たでありましょう。もちろんそうなればマリアを待ち受けている運命は、先ほどもお話ししたように石打ちによる処刑でした。それだけは回避しようと思わなければ密かに離縁するという選択肢はなかったでしょう。ですから密かに離縁したというのは、マリアのことを気にかけていたということは間違いないと思われます。しかしもう少しこうストレートにこの箇所を読んでおりましたら、違った面も浮き上がってくるように思いました。それは夫ヨセフが正しい人であったということです。ここで言う正しいというのは、おそらく信仰深いというイメージです。決して優しいというのとは同じ意味ではありません。あくまでも信仰的には正しいという、そういうニュアンスでありましょう。信仰的に正しいというのは、この当時は律法、掟を守ることを大切にしているということと同じ意味であるというふうに考えてもいいかと思います。つまり掟、律法を守り、規範的な生活を送っていたというところでしょうか。そんなヨセフの、いい名付けが解任いたしました。掟に照らし合わせればあってはならないことが起きている。そこで先にもお話ししましたが、ヨセフがドライな人間ならば、正しい信仰者として罪を犯したに違いないマリアを訴え出ていったかもしれません。しかしそれはしなかった。そして密かに離縁しようと考えた。離縁するのは約束が違ったからです。自分以外の子を宿したのですから、婚約破棄は当然の結果でしょう。しかし単に離縁したのではなく、密かにそれをしようとしたというところが興味深い。密かにでありました。密かに離縁する、その目的として考えられるのは、言うまでもありませんが、誰にも知られずにそっとという、そういうことでありましょう。あくまでも想像ですが、いつ別れたの、結婚するとばかり思っていたよという、そういう状態に持っていくということが目的だった。しかも解任がバレる前に別れていくということが目的だったと考えます。それはもしかしたら自分がとばっちりを受けないためとか、火の粉がかからないようにするとか、自分が疑われたり裁かれたりしないためとか、そうした自分の信仰の正しさを脅かす要素を取り除くために、密かに縁を切ろうと決心したということも考えられなくはない。むしろそれは妥当な線かもしれないです。しかしここで考えなければならないのは、どのような形にしろ、どのような理屈にしろ、解任されたマリア、解任したマリアがもしここで縁を切られたら、待っているのは厳しい現実だったと。処刑を免れたとしても、誰の子かわからない子を宿しているわけですから、普通の生き方はできないような陰の生活、命でありましょう。つまりここでマリアは結果的には、どんな思いがあったとしても、理由があったとしても切り捨てられると考えなければなりません。立場と言い方を変えるなら、かなり厳しい物言いにはなりますが、ヨセフはここでマリアを実は結果的には切り捨ててしまった、しまうということになるでしょうか。単に婚約を解消するかのごとき記述ではありますが、その結末は厳しい裁きにさらされるということを知った上での切り捨てがここで行われようとしたのではないか。それを決断させたのがヨセフの正しさだったとしたら、私たちはその正しさというものについてよくよく考えなければならないと思うんです。神様がおっしゃったこと、命じられたこと、 それらを私たちは自分たちの都合のいいように、あるいは自分たちの考えることに基づいて改変したりするということはもちろん許されてはいません。これらは掟は守るべきものであります。ただ立法の完成形であるキリストの福音は私たちを裁くためのものではなく、私たちに命を与えるものとなった、そういうものであったということを私たちは思い起こします。すなわちキリストは私たちを裁く代わりに愛というものの意味を示されました。ご自身がその愛を行うだけではなく、それを目の当たりにした一人一人が心から悔い改め、新しい命に生きようというふうに生まれ変わっていくんです。それがキリストがもたらした愛の掟、立法の完成形でした。それに照らし合わせてみると、ヨセフの信仰が正しいがゆえにマリアを追い詰めるのは決して正しい決断ではなかったと言えると思うんです。掟に従う正しさのゆえに正しくない決断をしてしまう。自らのことを振り返ればありがちな場面なのかもしれないんです。例えば厳密にルールを適用するとか、原理原則で推し進めるとか、そういうことは一般社会のルールとしてこれは概ね成立しているものです。でも私たちの周りには多くの例外が存在します。この例外というのがなければ、私たちはどれほど窮屈な生活をしなければならないか、社会の中で生きなければならないか。もちろん例外ばかりで秩序を軽視するようなそういう傾向が強まれば、良い意味での例外というのはほとんど失われて、私利私欲や単なるエコひいきのための例外、都合のいい例外にばかりそういうものが増えて、秩序は次第に失われていってしまうでしょう。それはここで言わんとしていることとは違うと思います。ルールがあることが軽視されるのではなく、その時々で最も人が生きる選択がなされる、そういうセンスが養われることが私たちには求められているのだろうと、そういうことなんだと考えるんです。ヨセフはその信仰ゆえに、正しさのゆえに、彼なりに正しい判断をしようとしていたはずです。その判断はあくまでも信仰に基づいてなされようとしていた。しかし本来信仰的に正しいはずのそういう判断でしたが、神様の御前では実は取り返しのつかない大きな罪を犯すところでありました。すなわち自分の信仰を守るために愛すべき隣人を傷つけてしまうというそういう決断だったわけです。そこへ天の使いが現れ、マリアの解任は聖霊によるものであるということを告げました。聖霊によって子を授かったのですから、何も恐れることはない、そのまま迎え入れなさいというんです。現代でこんなことができれば誰がそんなことを信じられようかという衝撃的なお告げです。これは2000年前も変わらず同じような衝撃的なお告げだったに違いありません。しかしそのにわかに信じられないようなお告げをヨセフは受け入れました。そしてマリアを予定通り妻として迎えると、そして生まれた子を2人の子として育てていくのでありました。この信仰の決断はまさにヨセフが正しい人であったということを証ししました。今目の前にある現実が自分が信じてきたことに沿っているならもちろんのこと、逆に自分の思っていたことと違うとか考え方に反するとか、そういうことに関係なく神様の御声に素直に耳を傾け、その示されるところを疑わずに受け入れて行う、それが正しい信仰のあるべき姿だと福音書は語っているんです。 正しさ、時には正義と読み替えられることもありますが、私たちが考える正しさや正義というものが神様の御前では大きな罪になってしまう、陥ってしまうというようなこともあるということを私たちは知ります。なぜならそれは私たちが思うところの正しさだからです。私たちは不完全な人間で決して正しくはなりきれないということを改めて思い起こす必要があるでしょう。そのような中で私たちは祈りのうちに必死に神様にその御旨を尋ね求め、正しく生きることを志します。人間の考える正しさは時に罪を犯しますが、神様が示される正しさは確かに絶対であるんです。その神様に全てを委ねる、この世の判断や反応がどうであるかではなく、神様の御旨に従い続けようとする信仰の決断こそが私たちに求められている真の正しさなのだと、ヨセフの決断に教えられるのであります。ヨセフはやはり確かに正しい人でした。神様の使い、そのお告げに素直に耳を傾け、迷いながらだったかもしれませんが、その通りにした、そのことこそがヨセフの正しさでありました。人間としては大いに動揺するような、そういう現実を突きつけられて、それでもなお神様に全てを委ねようとするヨセフこそ、神様ではなしでは生きられない私たちの人間のその姿だったのでありましょう。祈ります。主なる神様、クリスマスを迎えてこの礼拝を捧げられます際は、心から感謝をいたします。あなたの私たちへの愛を私たちはしっかりと受け止め、喜び感謝を持ってあなたと共に歩んでいく信仰の決断を今新たにしたいと思います。どうぞ一人一人を豊かに祝してください。そしてその行くべき道を示し、その道のりを守り、あなたに迎え入れられるその時までしっかりとあなたと共に歩み続けることができますよう、どうぞ導いてください。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。